東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ ミユキのスパークルヨーマイフ。この番組は DJ ミユキがあなたの毎日をキラキラさせアラフォー女性を応援するハッピースマイル&ラッキーな番組です。皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日このレコーディングをしている日はですね、収録をしている日は、ゴールデンウィーク最終日になります。そして素晴らしいお天気です。本当にこの皆さんにここスタジオからのこの風景をね、お見せしたい、シェアしたい、それぐらいで気持ちいいお天気です。もう見とれてしまいます。本当に気分が明るくなりますね。皆さんゴールデンウィークいかがでしたでしょうか。とってもね、素敵なバケーションを過ごされたと思います。今回も最後まで、DJ ミユキのスパークルライフお付き合いくださいね。 Hello everyone, thank you for taking the time to tune in to Radio 365. My name is Miyuki and welcome to DJ Miyuki's Sparkle Your Life. But today, actually this recording day is the last day of Golden Week for 2013. I hope you had a very, very great, fantastic, fabulous vacation. It's really nice outside today, and just too bad that you can't have this view from the studio like I'm, you know, facing right now. All right, let's have a good time together for the next 30 minutes. Stay with me. 番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。レディオ365プレイヤー、番組ページへのコメント、いいねを送るには、レディオ 365ID が必要となります。ID を取得していない方は、先に ID 登録を行ってください。登録後に番組ページにある緑のボタン、放送を聞くを押していただくと、コメントを送るに変化するので、そこから送ってくださいね。もしくは、みゆき @radio365.net、miyuki@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ みゆきのスパークルヨーライフ第12回目放送、ワンクールの締め始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。This program is brought to you by Radio 365 iVision Corporation. キラキラトーキング。このコーナーでは毎回一つのテーマをもとに皆様からの体験談を募集して DJ みゆきの感想と自分の体験談を交えるコーナーです。今回のテーマはちょっと自慢したいことです。第8回目ですね、生放送が前回ですね、その前の回の収録の時は悔しいと思ったことについてね、皆さんからの投稿を紹介いたしました。周りにね、あるあるたくさんのこう感じた悔しいと思ったこと、とってもね、私楽しませていただきました。もう本当ね、ありますよね、もう悔しいって。でその悔しいと思ったことをねバネにしてまた次ね進んでいくといいですよねというねお話をさせていただきました。ではですね、今回第12回、ワンクール目の締めになりますね。ちょっと自慢したいこと、皆さんからのね投稿を紹介していきましょう。今回もどうもありがとうございます。1人目ですね、ラジオネームさかなっちさん。私は30代後半のアラフォー女性です。私の自慢はズバリ10歳年下の彼氏です。ピッチピチです、かっこ笑い。年の差カップルが流行っていますが、まさか自分がと驚きました。一緒にいると自分も若くいられるような気がするし、エネルギッシュでフットワークも軽いので毎日楽しいです。アラフォー独身女性の皆さん、うんと年下もありですよ。ということでした。さかなっちさん、ありがとうございます。もう超素敵じゃないですかこれ、ね、10歳年下の彼氏ですよ。もうそりゃ自慢したいですよね。もう本当に、まあ、私本当正直羨ましいです。そして私にもこんなこと起こるといいななんてね、 真っ先に思いました。あーもう素敵ですね。本当に年の差カップルが、まあ、流行ってると言いますか、こう話題になってきたのは最近ですよね。男性がかなり上であったり、まあ、女性が上、最近ですと上であったりで、1歳2歳3歳の差ではなくて、そうですね、もう5歳で、あのこの方のように10歳っていうのもね、たくさんありますよね。でもっと離れている方になりますと15歳、はたまた20歳というふうにね、やはり年齢っていうのは関係ないんだなっていうのがね、よくわかりますよね。本当にね、こう聞いてるだけで私もウキウキですよね。なんて言ったってこうアラフォー独身女性の方なんで、あのもうこれはぜひもうみんな聞いてっていう感じです。そしてそうですね、あの今年上あるいは同年代というふうにね、あのパートナーをの相手パートナーにっていうふうに思っている方はね、ぜひぜひ高なっちさんのように年下、それもね10歳年下いいじゃないですか。どうですか、ストライクゾーンにぜひぜひ考えてみてくださいっていうか、本当に本当にいい自慢ですね。もう私も嬉しいです。高なっちさんありがとうございました。では2人目行ってみましょう。ラジオネームメタボママさん。先月海外スキー旅行に行った時、たまたま結婚記念日が期間中にありました。夫が話したのか、一緒に行ったスキー仲間がお祝いをしてくれました。普段はお互いに我慢しながら喧嘩もしながらですが、みんなから寄せ書きをもらったりアクセサリーをもらったり、こんな風にお祝いしてもらうことめったにないので、とても嬉しく幸せな気持ちでいっぱいでした。結婚10年いろいろありましたが、若い人たちからはすごいですねと言われ、夫婦2人で海外スキー旅行いいですねとも言われ、皆さんに祝ってもらいとても幸せですということでした。メタボママさんありがとうございます。 メタボママさんって可愛いですね。結婚10年すごいですね。はい、そして結婚10年経った今も海外夫婦でね、海外スキー旅行ってとっても素敵ですよね。本当に本当にこれも素敵な自慢です。そうですね、夫婦寄り添って何十年も一緒にいると、ただね本当にいろんなことあったと想像します。喧嘩しながらって書いてありますもんね。うん、我慢しながら、そうですね、夫婦山あり谷あり一緒にね過ごしてきた中でね、もう海外旅行を今でも一緒にするっていうのは私も本当に素敵だと思いますし、私も夫婦になったらね、仲睦まじく10年後もね、ぜひ一緒に旅行したり手を取り合っていきたいなっていうね、そんな気持ちになりました。あ、本当素敵ですね。皆さんどうですか、これ聞いて。素敵ですよね。本当にメタバママさんありがとうございました。では次ですね、行ってみましょう。ラジオネームなりきり金太郎さん。私自身の自慢です。知り合いの10歳ぐらい年下の女性に実年齢より15歳下に見られ、とても嬉しかったです。そんなことないよとは言ったものの、心の中ではガッツポーズ、これからもスポーツ頑張ろうと思いましたということでした。なりきり金太郎さんありがとうございます。いやー、これもね素晴らしい自慢ですよね。実年齢より15歳も下ですよ。素敵じゃないですか。本当に本当にこれ自慢ですよね、とっても。そして知り合いの方、その友達の方が自分より10歳ぐらい下ということなんで、その方よりも若く見られたということですよね。いや本当に素敵です。でスポーツこれからも頑張ろうということなんで、普段運動なさる方なんですよね、スポーツやられる方ということで、ちょっと待って、私もなんか運動不足でいる場合じゃないわってちょっと思いましたね。体定期的に動かしてね、あの若さキープっていうかしていこうかななんてね思いました。なりきり金太郎さん素敵な自慢ありがとうございました。ではでは、私のですねちょっと自慢したいこと、まあ、2つばかしあのお話ししたいかなって思います。私はですね3つ年下にですね弟がいます。 いや子供の頃はですね、これ本当に信じられないぐらい、私が姉で弟で男兄弟じゃないですよね、あの、まあ、娘と息子というか女の子と男の子なのに、取っ組み合いの喧嘩をしょっちゅうしてました。本当にね、なんかこう憎たらしくてというか、で向こうもこうつかかってきますよね。で私も、もうね、負けじとこう行くんですけれど、まあね、あの大人になるにつれて、もちろん弟の方がだんだん体も大きくなっていきますので、そんな喧嘩はねもうしなくなりまして、そしてですね、成人を超えてしばらく経つと、いつの間にかね、私が弟にいろいろ相談するようになっていました。最近ではですね、頼もしいことに食事をねご馳走してくれたりするんです。すごくね、なんかこう小さい弟だった、まあ昔の頃に比べるととってもたくましいななんて思ってね、すっごく嬉しくて、もうありがたく受け取っています。これはね、まあ、弟自慢ということでちょっと言ってみました。もう一つはですね、私自身がですね、会う人にこう元気もらえるとか元気になるとか、そういったことを言ってもらいます。でこれはね、私にとってはとっても嬉しいと同時に、まあ、自慢というかね、これが私かなっていう感じで、皆さんそれぞれね、自分のこう持ち味いいところあると思うんですけれども、私の場合は、まあ、こう元気になるって言ってもらえる、まあ、キャラクターというかね、そういう点かななんて思って、ちょっと今日お話ししてみました。さあ、ちょっと自慢したいことというテーマで投稿を紹介させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか、ね、自慢っていうとちょっとネガティブに捉えられがちな部分もね、多少はあると思います。なんか自慢しちゃってみたいな、自分とその人比べて何あれ自慢みたいな。でもですね、そうではなくて、その自慢、うん、いいねって一緒に喜んでこう祝福して、すごいね、いいねっていう気分になると、次は自分にそういうことがね回ってくると思います。なのでね、皆さんもですね、お友達の自慢、周りの人のいい話、どんどんね乗っていきましょうね。ということで、今回12回目でですね、キラキラトーキンは一度終了になります。皆さん、たくさんのキラキラな投稿ありがとうございました。次回からですね、またちょっと違ったコーナーでお届けしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。以上、キラキラトーキンのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
Let's loosen up and cheer up。 このコーナーでは DJ みゆきがセレクトしたくつろげてその後気分の上がるものをおすすめ紹介するコーナーです。第12回目の今回は、丸の内行幸マルシェ青空市場をご紹介します。ですがその前にですね、前回の収録でご紹介しました、ミノル食堂という、レストランですね、これに対するですね、コメントをいただきました。投稿ですね、ちょっとご紹介します。ラジオネームナミさんとお読みするんですかね、菜の花の菜に美しいと書きます、ナミさん。ミノル食堂美味しそうですね、スイーツが気になりますというべきなんでしょうけど、定食が気になっていますということでした。ナミさん、どうも投稿ありがとうございました。そうですね、まあ、スイーツもあるんですけれども、やはりメインは定食ですとか野菜を使った料理なので、ナミさん、ぜひぜひ行ってみてくださいね。投稿とっても嬉しかったです、ありがとうございます。それでは、丸の内行幸マルシェ青空市場、またね紹介していきましょう。きっかけはですね、あるラジオ番組で代官山のマルシェを紹介していたのを聞いたんですね。まあ、産地直送のお野菜が農家さんから直接届くわけですね。そしてその野菜が、まあ、有機野菜であったり、 普段ちょっと見慣れないスーパーではね手に入らないような野菜、そういうのをね売っていたということで、私もですね、まあ、代官山行ってもいいんですけれども、もっと自宅に近いところで似たような場所はないかなとインターネット検索しました。そうしたらですねヒットしました。この丸の内行幸マルシェ青空市場ですね。で私実際に行っています。行き始めましたよ。ということでね詳しくお話をしていきましょう。まず青空市場マルシェとは2004年銀座からスタートしたそうです。そしてこれウェブサイトからの引用なんですけれども、都会の真ん中で誰もが気軽に各地の郷土の食材を買って食べられる市場があったらどんなに楽しいだろうという思いからというふうにねウェブサイトにまず載っています。本当にねその通りですよね。まあ、普段先ほどもねお話ししたんですけど、スーパーで買うことが多いと思います。野菜果物などね、でこれをですね生産者の方が直接来てくれて、そこで会話しながら買えるっていうことなんで素敵ですよね。でそして開催場所です。開催場所はですね東京丸の内ビル、紙パルプ会館、靖国神社、千葉県ですと中山競馬場、そして大阪ですと大阪天満宮内などでということですね。開催しているということです。いろんなところで開催してるんですね。で今までに来場したお客様数は合計ですね約10万人。すごいですね。2004年から10万人ですよ。もう来てるということですね。で2007年からは有楽町の東京国際フォーラムで定期開催しています。東京に限らず地域行事などの場での共催や参加もしていますということです。そしてですねもう一つウェブサイトから引用なんですけれども、紹介のところにね最後こう書いてあるんですね。青空市場は市場本来の姿である生産する人々と買う人々が都市で直接交流し、新たな食文化の創造と食に関する情報の受発信ができる場です。ぜひお気軽にお寄りくださいというふうに、ね、書いてあるんですね。これまさに私が求めていた環境なんですね。まあ、スーパーですと野菜や果物なんかに最近ですと写真、生産者の方の写真が載っていて、どこどこで作っていますよというカードは貼ってますね。ですがそうですね、それだけではなくてできれば生産者の方と直接こうねお話ししながら聞きながら買うっていうことをね私も求めてたんですね。で、この青空市場を見た時に、あ、ここだと思ってね行くようになりましたね。で私が行っているのはこの丸の内行幸マルシェというところなんです。実際はですね2011年からこちら開催スタートしたそうです。で場所は、まあ、丸の内なんですけど、東京駅の丸ビルとそれから新丸ビルがあると思います。その間のですね地下通路に行幸地下ギャラリーというのがあります。とてもねモダンなこう感じで、もう洗練されたすっきりした、ね、通路なんですけれども、ここで第2と第4金曜日にこの青空市場開催されています。時間がですね午前11時から午後7時半ですね。で私会社が近いんで、まあ、お昼休みに行ったりすることもあれば、午後ですね夕方仕事が終わってから立ち寄ることもあります。でですね約30から35の農家や、お店ですね、野菜だけではないので置いてるのがね出店しています。そして関東ですね、東京都内あるいはその関東全域ですねではもちろんのこと、新潟、福島、和歌山、石川、山形県とねこういった遠くからの生産者の方も来てるということです。そして置いている食品ですね、売っているものなんですけれども、野菜はもちろんのこと、果物、卵、蜂蜜、パン、スイーツ、これは和菓子であったりそれからケーキなどの洋菓子両方ね売ってますね。それぞれ別の 生産者の方、あのお店の方がこう来てるんですけれども、それからなんとなんと食べ物ではなく石鹸などもね売っています。そして野菜であれば無農薬、それからその作り方、環境にあのとてもこだわったものですね。果物ももちろんです、そうです。卵もそうです。そしてパンやスイーツはそういったこだわった材料で、まあ、小麦粉などですね、あの使って作ったケーキやお餅などが、買うことができます。で野菜なんかはね、泥がついてたりしますよ。とっても新鮮です。その日の朝ね、取ってあの売りに来るんですね。でとってもね、野菜の濃い香りがしまして、特に人参やほうれん草というのは、まあ、トマトもですね、鼻を近づけると本当にね、野菜のもういい香り、濃い香り、フレッシュな香りがします。で価格ですが、全体的にスーパーで買うものとね、ほぼ同じかな、あるいは、まあ、ちょっと高めになります。これね、どうしても無農薬、有機野菜であったり、こう手間がかかっているということも あると思います。そういうものはですね、やっぱりちょっと価格がね少し高いですけれども、うん、でもこう安心して買えますよね。はい、私が主に買うものはもう先ほども少し出てきてるんですけれども、野菜全般ですね。特にほうれん草なんかは生で食べられるサラダ用のものっていうのをよく買います。それから人参ですね、少し小ぶりな人参、そして本当にいい香りのするトマト、それから小さい大根で20日大根というのもありますね。そしてあと菜の花、春菊、こういったものをね私はよく買っています。そして大体まあ 3,4 日分買って、でお家に帰ってそれをですね、すぐその夜からもう調理しますね。本当に生きてるっていう感じがして、とっても野菜の味がねしっかりします。本当にすっごくねおすすめなんですよ。これ本当にぜひぜひ行ってほしいなーなんてもう強く訴えちゃったりするんですけれども、そうですね。で皆さんね、いかがでしょうか、こういうこだわった食材。特にね、うん、今、まあ、野菜がの価格が高騰してますという話もあります。であればですね、より良いもの、そして安心できるものを買いたいですよね。そういった方にはですね、こういったその近くに、都会に生産者の方が売りに来てくれる環境というのをね利用して、野菜、果物などなど食品をね手に入れるのもいいんじゃないかなと思いました。そんな感じで皆さん、ぜひぜひぜひぜひおすすめです。一度行って購入してみてくださいね。以上、 Let's loosen up and cheer up のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
DJ ミューキのスパークオーヨーライフ、エンディングのお時間になってしまいました。キラキラトーキンのコーナーでは、ちょっと自慢したいことというテーマで、1クール目最後のコーナーとしてね、回として皆さんからの投稿を紹介しました。素敵な自慢いっぱいありましたね。本当に私も嬉しかったです。ありがとうございました。そして Let's loosen up and cheer up のコーナーでは、丸の内行幸ギャラリーで行われている青空市場を紹介しました。皆さんぜひ食材買いに行ってみてくださいね。これで第12回目ワンクール目最後の収録をですね終えようとしています。本当に毎回言ってしまうんですが、あっという間でございます。そして楽しさはね、回を、重ねるごとにやっぱり増えていきます。あ、こんなことができるようになった、こんな楽しめるようになった、こういうことも言えるようになったという感じでね、本当にね楽しく楽しくいつも収録生放送もしています。皆さんね、今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは DJ みゆきのスパークオーヨーライフ第12回目放送ワンクール目の締め、これにて終了です。ここまでのお相手は、私のゴールデンウィークはこれからな DJ みゆきがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。 Thank you again for listening to DJ みゆき's Spark of Your Life. I hope you enjoyed it, and I really enjoyed it. Just like last time. And my Next live show is coming up in a few days. This is the same as last month. If you have time to tune in, please do. I hope to see you on air. Thank you very much. And have a great one! Bye-bye! この番組は、レディオ365株式会社 iVision の提供によりお送りいたしました。This program was brought to you by Radio 365 iVision Corporation.
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now off air.